森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの藤原です。質問が届いています。30代会社員男性からの質問です。発達障害でハイローオーストラリアに行って稼いだ利益には税金がかからないって聞いたのですが、本当でしょうか、という質問なんですけれども、先生お願いできますでしょうか。
はい、こちらの質問なんですけれども、
はい、
まず結論から言わせていただきますと、
はい、
税金の支払いの対象者は20万円以上の利益が出ている人ということなんですね。
あ、そうなんですね。はい、はい、
で、まあ、一応そのハイローオーストラリアで稼いだ利益に税金がかかるのは、まあ、あのかかるんで、はい、まあ、もっと詳しく言うと、要は1月1日から12月31日、まあ、1年間の間に給与所得以外で20万円以上の利益が出ている方が対象になると。
はい、
で、まあ、また利益が20万を下回っている場合、支払いの義務は生じないため気にしなくて大丈夫ですということですね。
はい、
で、無職の方は年間38万円以上の利益が出た場合のみ対象になりますと。
はい、
で、ハイローオーストラリアにかかる税金は総合課税に分類されるんですね。
はい、
で、ハイローオーストラリアは海外に本拠地を置き、海外の法律で運営している海外業者ですので、総合課税という種類に分類されますと。
はい、総合課税ですね。
総合課税です。で、総合課税の課税方法は、ハイローオーストラリアで得た所得と他の所得と合計した金額を税率でかけて割り出す課税方法になっていますと。
はい、
で、そのため本業している方は本業とハイローオーストラリアの総利益を足して税率をかけた金額が納税する金額になっていますと。
はい、
はい、で、ハイローオーストラリアにかかる税金、納税金額の計算方法なんですけども、
はい、
所得金額が195万円以下だったら、税率が 5%、 控除が0円で、
はい、
195万円以上330万円以下の場合は税率が 10% で控除が97,500円。
はい、
で、330万円以上から695万円以下の場合は、税率が 20% で控除が427,500円。
はい、
695万円以上900万円以下の場合は税率 23% で控除が636,000円。
はいはい、
900万円以上1800万円以下の場合は税率が 33% で控除が153,600,000円。
はい、
で、1800万円以上4000万円以下だと税率が 40% で控除が279,600,000円。
はい、
で、4000万円以上ですと税率が 45% で控除が479,600,000円という感じですね。
ああ、なるほど。
はい、
はい、
で、ちなみに国内業者が該当する申告、分離課税の税率は一律 20.315% になっていますので、年間で695万円以上稼ぐまでは海外業者の方がお得になっていると。なんで、本業で年間500万円、まあ、例えば例でいきますと、計算法の例なんですけど、本業で年間500万円で、ハイローで100万円稼いだ場合の計算方法としては、
はい、
500+100×20% 引く、427,500円で、772,500円になると。
ああ、なるほど、なるほど、はい、
なんで、納税金額は772,500円になるんです、この場合は。
はい。
はい、まあ、実際にやる前は難しい抵抗があるんですけど、意外と簡単にはなってますんで。
そうなんですか。はい、はい、なんかすごい難しそうなイメージがありますね。
ね、イメージあるんですけど、
はい、
で、あとですね、まあ、廃炉オーストラリアで行われる税金の対策ですね。
はい、
廃炉オーストラリアにかかる納税金額の計算方法をご紹介したんですけど、実は対策をすることで納税金額を減らすことができるんですよ。
あ、そうなんですね。
ま
あ、
つまり節税なんですけど。
あ、はい、ちょっと私もそれを聞きたかったんです、先生。
はい、でまあ、はい、経費を算出して、節税するっていう形にはなるんですけど、
はい、
はい、で配慮オーストラリアではネットを通じて取引を行いますので、必要になるものも多く、それらを必要経費として算出して節税することができますと。
はい、
で必要経費の代表例は以下のようになりますということで、取引に使用するために購入した、端末や周辺機器、まあ、要は配慮オーストラリアで取引をするために購入したパソコンやスマホなどの端末や周辺機器であれば必要経費と して申告することも可能になっていると。
はい、
でプライベートでも使うけど、まあ、主に配慮オーストラリアで取引するために購入した端末や周辺機器であれば、プライベートと取引に使用する割合の比率を算出して申告する必要があるため注意が必要ですと。
はい、
で取引記録をつけるために使った文房具もそうなんですけど、
はい、
取引記録などをつける際に使用した文房具などの消耗品であれば、必要経費として申告することができると。
はい、そうなんですね。はい、
で取引をするために使った光熱費や通信費、取引をするために使った光熱費や通信費であれば申告して節税することができますと。
はい、
ですがプライベートで光熱費や通信費している場合、取引をするために使用した場合分のみを算出して申告を行う必要があると。
はい
はい、でしかも家賃ですね、配慮をされ取引をするためだけに家を借りている場合、そのすべてを経費として申告することが可能になっていますが、自宅の一室を取引の専用部屋として使用している場合は、自宅の総面積から取引部屋で使用している面積の比率を算出することで、取引部屋にかかっている費用を経費として申告することができますと。
なるほど、そういうことなんですね。
そういうことですよ。はい、で、ツールなどの費用ということで、
はい、
ハイロオーストラリアを使用するにあたって購入したサインツールなどのツールであれば経費として申告することができますと。
はい、
まあ、さっき挙げたような費用があれば納税金額を減らし実税できる可能性が高いため、レシートや領収書などを保管しておき忘れず申告するにしましょうということですね。
はい、
はいはい、で、まあ、大体回答が以上になってくるんですけど、何か他に質問とかありますかね。
はい、今先生がおっしゃってた節税について、はい、節税方法をちょっと聞きたかったんですけれども、はい、今お答えしていただいたんで、
はい、
はい、大丈夫です。
あ、大丈夫です。
はい、
それでしたら、まあ、こちらの方から、まあ、一応一つ、あるんですけど、
はい、はい、お願いします。
廃炉オーストラリアの確定申告のやり方ですね。
はい、
はい、確定申告を行う3つの方法ということで、
はい、
まあ、1つ目が税務署へ郵送する方法、ネットで入力した書類を郵送で送る方法で、2つ目が税務署へ直接訪問する方法、税務署に直接訪問して書類を受理してもらう方法、
はい、
で3つ目が e-tax 完全オンラインで完結する方法ですね。
はい、
まあ、おすすめはオンラインで完結する e-tax ですが、初めて確定申告をするため不安が残るという方は税務署へ直接訪問すれば相談しながら確定申告ができますので、直接訪問することも視野に入れた方がいいということですね。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、
それでは、
はい、
本日は30代会社員の男性からの質問、発達障害で廃炉オーストラリアにて稼いだ利益には税金がかからないと聞いたのですが本当でしょうかという質問に先生にお答えいただきました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
はい、ここで、番組からお知らせがございます。2021年、7月より、本丸ラジライブの、メインパーソナリティになりました。そして、9月の15日水曜日、14時から、本丸ラジライブの公開収録とコーチングセミナーを、開催いたします。で、あと9月の30日木曜日14時から、本丸ラジライブの公開収録と、健康セミナーを、開催いたします。どちらも、9月の15日、水曜日の14時からと、9月の30日木曜日の14時からで、どちらも開催いたします。で、場所の方が、本丸ラジオの、大阪スタジオの方になります。難波駅から徒歩6から7分ぐらいで、目の前にはなにわ公園があります。 ぜひ、来たいと、実際に、まあ、公開収録の見学に来たいという方はぜひ、ヨシシネ IT クラブの方まで検索いただき、メッセージを送ってください。よろしくお願いいたします。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、ヨシツネ IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.